聖書を読み出します。聖書は旧約聖書の1019ページ箴言の22章の6節をお読みいたします。旧約聖書の1019ページ箴言の22章の6節をお読みいたします。箴言22章6節、若者を歩むべき道の始めに教育せよ、年老いてもそこからそれることがないであろう。若者を歩むべき道の始めに教育せよ、年老いてもそこからそれることはないであろう。日本人として初めて中国のシンクロのチームのコーチとなったのは井村正代さんという人です。有名な方で、シンクロをスイミングのですね、シンクロのコーチとしてはとっても有名な方で、日本のチームをですね、メダルに導いて、その後に中国に呼ばれて中国で、コーチをされました。中国としてはですね、彼女がコーチをして初めて銅メダルをですね獲得したという、コーチとしては本当に素晴らしい人なんだろうというふうに思います。その方の本がですねありましたのでですね、ちょっと読んでみました。そうすると非常にはですね面白いことが書いてあって、まずですね中国のですねチームに何を教えたかという、そのことが書いてありました。で、何を教えたかというのはですね、3つのことを教えたですね。でこれを徹底させた。それは何かというと、一つは、挨拶ですね。で一つはありがとうという言葉、そして3つ目がですね愛想笑いというですね、この3つを最初から徹底的にですね教えたというですね。でこの3つがですねなぜ大切かというのはですね、実は競技の中だけでですねシンクロがですね審査されるわけじゃなくて、その人の生活とかですね生き方とか、そういうのが全てですね実はその演技に出てくるから、最初からですねそのことを教えたのだという、そんなことをですね書いてありましたですね。そう思うとですね、何がですね一番大切かというとですね、挨拶と愛想笑いとありがとうですね。でその中でですねやっぱりありがとうという言葉が一番大切だという、まず感謝、人は感謝というのをですね常に持っていないと、その人のですね隅々までですねそれが表すことができない、そんなこともですね書いてありました。ただ面白かったのはですね、愛想笑いと教えたっていうのがですね非常に面白いことでしたですね。挨拶やありがとうってはですね多分ですね分かることですけども、愛想笑いって何だろうなというですね、選手という前にですね人としてですね何がですね一番大切か、その中に愛想笑いというのは何だろうという、普段から笑ってないとですね競技の時には笑えないということなのかなとか、そんなことをですね考えながらですねその井村コーチの本をですね読んでいました。私たちがですねいつもですねどうやって生きていくかっていうのは実はですね外にもすでに現れているというですね、ですから何をですね教育していかなきゃいけないかということはですね私たちに問われていることかもしれないなと思います。箴言はですね教育の書とも言われています。若者が道に迷わないように、また子どもたちがですね確実な道を歩むようにと願う格言が非常に多いです。特に教育に関してはですね、曲がった道を歩むのは道が曲がっているのではなくして、曲がった心のものが教えるから道が曲がるというふうに教えています。確かにそうだなと思います。道が曲がっているのではなくして、曲がった心のものが教えるから、道が曲がっていくのだという、箴言がですね言いたいことが一体何であるかという、教えるものの心の中に一体何がですねあるかという、そこを問えということかもしれないなというふうに思っています。タイという国でですね支援活動をですねいくつか今も続けています。それはタイの山岳民族のですねの子どもたちの教育のことをですね少しお手伝い、本当に少しですけどお手伝いさせてもらっています。でもともとですね山岳民族の人たちに支援をしていたわけではなくして、タイのですねバンコクにいるですね人身売買で売られてきた子どもたちとかですね、そういう子どもたちを保護したりですね、主にですね幼児売春とか児童売春とかが非常に多かったのでですね、そういう子どもたちを シェルターに囲うとか、まあ、そういうことをですね、実はフィンランドのミッションがですね、やっておりましたので、まあ、そこと少し関わって実は支援活動をしていました。まあ、しかしやってもやってもですね、子どもたちが減るっていうのはないですね。まあ、むしろですね、どんどんどんどん増えていくという、まあ、そんな中でですね、なんでだろうっていうですね、まあ、私たちがやってることはですね、本当にですね、神様の道に合ってるのかどうかとか、こんなことやって一体何になるんだろうというようなですね、疑問もですね、実はですね、スタッフの中からたくさん聞かれた時もありました。何か根本が間違っているかもしれないという、まあ、そんなことをですね、話し合ってた時にですね、一人の宣教師がですね、もう一回最初から見直しましょう、なんでこうなるのかという、まあ、それでですね、一つ一つ見直していたときにですね、一体何が足りなかったかっていうと、実は教育っていうところにですね、行き当たったのです。なんでですね、身を打ってはいけないか、なんで自分の身を怪我してはいけないか、人権とかですね、人として生きるとはどういうことか、その教育っていうのを受けてないと人はどうなるかという、そのところに実はフィンランドの宣教師が気づいたということでもあります。それ以降ですね、実はですね、バンコクの支援もしながらですね、実は山岳民族のところに行って学校を建てたりですね、教育を始めたという、まあ、若いうち、まあ、子どもの時からですね、人はどう生きていくべきか、神様から与えられたですね、この命をですね、どう感謝して生きていくか、そのことを聖書を通してですね、実は教え、学校で教え始めたという、まあ、そこからがですね、実は支援活動の始まりだったということをですね、聞いたことがあります。今ですね、たくさんの子どもたちがその学校を卒業していっていますけども、まあ、その小さなですね、種がもっともっとですね、成長していけたらいいなというふうに思います。箴言は、若者を歩むべき道の始めに教育せよというふうに言われています。まあ、道の始めにどんな教育を受けるかというのは本当に大切だというふうに思うのです。若者は年老いても道を歩いていかなければならない。だからこそですね、若い時にどんな教育を受けるのかという、まあ、私たちは神様に基づくですね、御言葉によるですね、教え、まあ、それを本当に私たちがですね、学んでいるかどうか、何を聞くか、何と出会うか、何を信じるか、まあ、教会学校や教会教育にあたるものは全て神様の御言葉に立ってそれを行っていく、まあ、そのことをもう一度考え直さなきゃいけないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。箴言は若者を歩むべき道の始めに教育せよと教えてくださいました。どうか私たちが神様の御言葉に立って、そして子どもたちにその御言葉を届けることができるように、どうか私たちのうちにいつもイエス様の御言葉を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。また、ルーテル保育所、大臣幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や気合わせ病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日は呉教会で、葬儀があります。また、松山教会では、子ども食堂が今日から始まります。どうか、これら一つ一つのことが、主の御心にかないますように、またそこにいつもイエス様が共にいて、どうか慰め導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。